今日はネヘミヤ記の10章です。ネヘミヤ記10章ですけれども、まずですね、その前に前回のおさらいからなんですが、9章の方ではこのイスラエルの人たち、彼らがですね、第7の月の律法を朗読する時において、とても心が刺されて、律法に従えば本当に私たちは罪あるもので、神に打たれても仕方がない存在であるということが示され、そしてこの律法、もうはるか千何年も前に書かれて、主が示してくださった書かれてある律法がですね、実はとても新しく、つい最近まで自分たちのありさま、自分たちに起こったあらゆる災いのことが、実はその律法の書に記されていたということが分かりました。律法の書には神様をなおざりにしてしまうと、これこれの災いが起こる、でそれでも心固くなにしていると、次はこれこれの災いが起こって、でどんどん災いが大きくなって、最後には、このイスラエル民族は追い出されてしまう、外国の敵に滅ぼされ尽くしてしまう、女たちは自分の子供さえ煮て食べるようになるとまで律法にはしっかりと書いてある、その通りのことが全部ですね、このイスラエル民族の上に起こったんです。なぜならイスラエル民族が神様の教え、戒めをなおざりにし続けて、それでも心を固くなにして自分の我が道を行く、その我が道を改めなかったから。そして実際自分たちの歴史を振り返るに、自分たちの身に起こったことを振り返るに、あ、本当に私たちは罪を犯した、神様の律法を守り行うことこそ全ての全て、礼拝を軽んじてはならないこと、それがいかに大事なことであるかを知ったからこそですね、この第7の月の祭りは本当に喜びの祭りなんですが、しかしその日とはまた別に日を改めて、この悔い改めの集会をすることにして、そして民全体で祈ったのがこのネヘミヤの9章の方でした。でこの9章が実にですね、画期的な祈りといいますか、斬新というか、まあ新しくはないんですけど、しかし私たちには到底、普段こんな祈りはしないような祈り、お願いが一切ない祈りで、ただ自分たちが、主の御前にどう罪を犯して、そして主がどのようにしてくださった、どんな災いを下されたか、そして今、自分たちが主の御前にどのような心で立っているのかという、そういう祈りがずっとこの9章の方に続いておりました。でこれらはですね、この9章の祈りは、レビ人たちや祭司たち、その主だった人たちが、祈った、そしてその自分たちが告白したことを、記して、それに印鑑を押したんですね。それで10章の一節の方で、印を押した者は次の通りである、ハカルヤの子の総督ネヘミヤおよびゼゼキヤと、まずこのネヘミヤ自身が印を押したことの筆頭に書かれてあり、そして続いて、民の主だった人たち、またレビ人たち、また民の頭たちの名前がずっと、27節に至るまで連ねられております。これらの名前が、その主の前で悔い改め告白した祈りに、同意の印鑑を押した人たちの名前です。そして、28節以降はですね、まあ、印は押さなかったんですけども、しかし同じその、祝福と呪いの集いに集って、それに加わった人たちがどのようなことをしたかということが、この28節以降に書いてあります。 まず28節29節をお読みしますけれども、この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。この他の民ですね、その他のその集会に集った民、この人たちはですね、まず29節の方では、この彼らの優れた人々に頼って、でそれでその集いに集ったんですね。主ご自身とまだ直接関わるということに難しさを覚えている人たちは、目に見える人たち、民の頭とか、あるいは神の祭司の言うことを聞くものです。教会の中でもまだ来て間もない方、聖書をどう読んでよいのかわからない方、神さんとどういうふうにお祈りをしてよいのかわからない方は、牧師なり、あるいは、信仰歴の、長い人、特に信仰の、先輩たちに、目に見えるそういう人たちに頼って、そのことを同意するということをしますけども、この民はそういうふうにしたんですね。そして彼らが行ったのは、主のすべての命令とその定めと掟とを守り行うための呪いと誓いとに加わったとあります。こういうふうにですね、本当に神様とどう関わっていいのかまだわからない、そういう、初心の方々はですね、そういう主にある先輩たち、あるいは、主にあって、神様と親しい人、そういう信仰が優れた人に、聞き従うということも重要です。最も大切なのはその人自身が主ご自身と直接関わりを持つことですけれども、しかしこのようにですね、民の優れた人々に頼るということもまたそれは有益なことです。でここでですね、呪いと誓いに加わったとありますけれども、これ、具体的に書いてあるのがですね、申命記の27章の方にですね、一体どういうふうにこの祝福と呪いの集会をしたか、これはですね、祭司やレビ人たちがある律法のことを宣言して、そしてそれに対して、民がみんなアーメンというその、応答、口読文というのを皆さん礼拝でしておりますけれども、それに似たものをしてるんですね。申命記の27章、例えばですね、15節以降をちょっと読んでいきます。職人の手の技である主の忌み嫌われる彫像や鋳造を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。隣人の地境を移す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。盲人に間違った道を教える者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。うんぬんとですね、ある人が何々する者は呪われるって宣言したら、民はみんなアーメンと言って答える。それが祝福と呪いの、誓い、このようにして行ったようですね。でそれと、このような集会を、ネヘミヤの時代も、この律法によって、心が新たにされた人たちはそれを行っていったわけです。でその具体的な内容がこの、ネヘミヤの10の30節から、 書かれてあります。まず30節、30と31節、すなわち私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。この2節の間に3つ出てきましたね。まず1つ目の誓いが、自分たちの娘をこの地のために嫁がせず、また息子、この地の娘たちを自分たちの息子にめとらせないと、そういう、自分たちの民族の、純潔を保つということですね。毎朝ですね、最近は出エジプト記を学んでるんですが、その中においてもやはり純潔というのは大切なものです。種を入れないパンの祭りについて、詳しく見ていきますと、その中にパン種を入れない、要するに人間的な教え、人間的な何かを主の御言葉に対して混ぜ込まないということ、またこの主の集会、この集いの中に異邦人や世のものを持ち込んで混ぜ込まないということ、このように純潔を保つということは非常に大事で、でこのネヘミヤの時代の少し前のエズラがエルサレムにいた頃、この重婚が、瞬く間に流行りだして、そして、民の中に異邦人の妻をめとったり、そして、血が、純潔さを失っていくということを、エズラはそれを改革しました。でも、もはやそのように、民の間で、異邦人とは結婚しないという固い呪いと誓いをここに交わしたわけです。皆さんもですね、自分たちのうちに宿った御言葉の教え、この御言葉に対してですね、余計なものが入らないようによくよく注意しなくてはなりません。皆さんのうちに御言葉が巻かれたのであれば、それをそのまま育たせること、それに対して人間的な解釈を一切付け加えたりしないことです。例えば、偽ってはならない、嘘をついてはならないですね。それに対して人間の世の教えはこういうことを吹き込みます。いい嘘もあるんだよ、嘘も方便だよ、こういう人間の教えをですね、混ぜ込んではならないということですね。言葉に書いてあるのは偽りの偽証をしてはならないと書いてあります。それはそのままアーメンとして、でもね、そこに、いや、いい嘘もあるじゃんよ、いい嘘もあるんだよ、これがですね、要するに、余計な不純物を混ぜ込むことですね。このように御言葉はそのままいただくべきこと、御言葉に人間の教えを付け加えてはならないということです。また、もう二つ目がですね、30節、たとえこの地の民がたちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。これは主が定めた聖日の損守ですね。主が定めた安息日には、主が命じられた通りに安息をしなければならないんです。その安息の日にですね、イスラエル民族は売り買いをしませんでした。商売はお店を閉めるんですね。でお店、異邦人からすれば、イスラエル民族は第7の日は、商売する人間がいない、ビジネスチャンスだ、そこに行って物を売りに行けば、その日に売りに行けば商売は俺たちの独占状態だと思う人たちが売りに来るんですね。ところがそういうことを一切させないんですよ。この、ネヘミヤ、またこの律法によって心新たにされた指導者たちはそれをしないと祝福と呪いの誓いを行いました。 皆さんもですね、主が定められた聖なる日、今主日を、その聖なる日として私たちは主を礼拝する日と定めておりますけれども、その聖なる日に世の売り買いごと、取引ごと、これはですね、お金のやり取りに限りません。世の中のあれやこれやを思い巡らしては、それに対してエネルギーを差し出したり、あるいはそこからエネルギーをもらったり、世の中的な何物事のエネルギーの そうしたやり取りをしないということです。まあ、もっともですね、手術に仕事があるとか、あるいは手術に何かそういう用事を果たせなくてはならない、そういう外部的なことは仕方ないんですが、しかし皆さん自らですね、そういう世と積極的に関わって、そういう聖なる日に、売りに行こうとか買いに行こうとか、そういった、世とこの聖なる日と俗な日を混ぜこぜにしてしまうというようなこと、これをしないということ、それが今皆さんに当てはまることだと思います。さて3つ目がですね、この31節の後半、私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てないと、ね、負債を取り立てないということ、この第7の年にはそのすべての負債を取り立てないという律法がありますし、また7の7倍7749で、第50年目はですね、ヨベルの年といいまして、すべての負債は帳消しにする、50年で一度まっさらになるですね、イスラエルではその借金とか、貸し借りのその負債が一切50年に一度チャラにされるんですね。で、7年目にはこの土地を休ませて全ての負債を取り立てないという、この一方を損守しますということを彼らは決定しました。というのはですね、このイスラエル民族が災いに遭うようになったその一つの理由が、この7年目の土地を休ませるという、そういう安息をなおざりにしてずっと土地を休ませていなかった。で、ついにですね、バビロン捕囚になってしまって、歴代史の終わりの方では、こうしてイスラエルは70年の安息を得たと、要するにイスラエル民族が土地を安息ずっとさせていなかったから、だからその安息させないイスラエル民族をごっそりと取り除くことによって土地を安息させたんです、神様は。そういうわけで、安息させるということ、土地を安息させるということ、また全て負債を第7年目には取り立てないということ、ヨベルの年には免除してやるということ、それを我々は守り行おうという決断をしたんですね。結構ですね、お金を貸してる側の人間からすれば、これはちょっとあまり、望ましくないことかもしれません。結構世に染まってるクリスチャンはですね、御言葉にはそう書いてあるかもしれないけど、でもあなたがお金借りてることは事実でしょうと言って、憐れみもなく取り立てを厳しくするということ、御言葉の中でですね、聖書の中で取り立てを厳しくする人に注がれるその報いはあまり芳しいものではありません。ね、1万タラントの負債を王に負ってる人がそれを全部免除してくれたら、その足で100デナリの借金をしている人が見かけたら首を絞めて、借金返せ借金返せ、でそういう人に対しては1万タラントの免除が取りやめさせられて、やっぱり1万タラント支払えということで、まあ、そういうふうになってしまいました。このようにですね、憐れみのない人に対する裁きは憐れみのない裁きになってしまいます。他にもですね、まず32節以降の方で、このイスラエル民族が新たに 決断したことがいろいろと書いてあります。32節から34節まで。私たちは私たちの神の宮の礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは並べ備えるパンとジョークの穀物の捧げ物、またジョークの全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また私たち祭司とレビ人と民とは律法に記されている通り、私たちの神主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に私たちの父祖の家ごとにそれを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。神の宮をですね、主の定めに従って運営するにあたって常に捧げるものがあります。それはジョークの供え物と呼ばれているもの、いつも朝ごと夕ごとに並べるパンとか、またジョークの生贄捧げ物、まあ、その他ですね、安息日や新月の祭りでいろいろと入り用が発生しますけれども、それらの必要を満たすためにですね、彼らは毎年シェケルの3分の1を捧げるという命令を定めました。もっとも これら捧げ物はですね、自ら心を動かされて捧げることが、それがもともとこの捧げ物のもの、源なんですけども、しかしですね、イスラエルは歴史を追うごとにその自ら捧げる捧げ物というものが絶えてしまいました。でそれでそういったことがないようにということで、まあ、心を奮起して、まあ、彼らなりに知恵を絞って、私たちは毎年シェケルの3分の1を捧げることにしようと、また、ここでは34節の方では、祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引きとあります。焚き木についてはですね、律法では特に誰が捧げようとか書いてなくて、まあ、いつも何かしらの、どこかからの経費で落ちていたんですね、この焚き木、まあ、生贄を燃やすためのその燃料に関しては。でそれについても、誰が捧げるかというその所在をはっきりとさせました。例えばこの教会でもですね、お掃除当番は誰々がやって、お食事当番は第何日曜日は誰が担当してというのはありますけれども、その中で例えばですね、そのお食事を作るためのガスは一体誰が捧げるかなんて決まっていないですね。そうした、これは、誰がやるのっていうところを、そういう、まあ、結構ニッチなところですね、そこをも、まあ、彼らはしっかりと担当を決めて、そして責任を与えてやるようにしたわけですね。これもまた画期的なことです。このようにですね、それまで先祖たちが、自らの、心を動かされて捧げ物をするということでそれが絶えてしまったからには、それじゃあこのようにちゃんとした、決まり事を決めて、そしてそれが絶えぬように神様の戒めをしっかりと絶えぬようにしようという、その取り決めを新たにここでしていたわけです。また36節以降はですね、これもまた追い子とか、また初物に関することですね、また10分の1の捧げ物をしっかりと捧げるということを、その取り決めもしました。まあ、計らずも今朝のですね、出エジプト記の学びの中で、初物を捧げるということの重要性について、 見ていきました。すべて、長男や、また家畜が産む産子は主のものであるということを主は今朝のメッセージでおっしゃっておられましたけれども、この産子やまた羊や牛の産子、それらはしっかりと神の宮に携え上ってこようということもここで取り決め、また10分の1はレビ人たちのものとして、それも心を新たに決心しました。皆さんは神様のものを盗むことができると思うでしょうか。できない。ところがですね、神様のものを盗むことができることがあるんですよ。ちょっとその箇所を見てみましょうか。ですね、旧約聖書の一番最後のバラキ書の3章ですね、マタイの福音書の前の書物です。バラキ書の、3章8節お読みしましょう。マラキの3章8節、じゃあちょっとお読みしますので聞いてください。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。ね、書いてありましたね。神のものを盗むことが人はできるんですよ。それは十分の一と奉納物によってです。もともとですね、この全地に満ちているもの、皆さんが今目にするすべてのものは全部神様が作られたものですね。ですからすべては神様のものですけれども、でも神様だからといって全部を私に捧げようというようなことは言われず、十分の一と奉納物を私のもとに捧げなさいと言われました。また初物は私のものであるから私に捧げなさいと言われました。ところがそれを捧げないこと、それがすなわち神様のものを盗むことだというわけですね。この8章マラキ書の方を続いてお読みしますと、あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アーメン。私の経験上ですね、十分お給料が上がった時に10分の1の金額が跳ね上がるのでちょっと惜しいなと思って献金の量を増やさなかったことがあった。したらですね、見事剥ぎ取られてしまいました。もろもろの災いが起こってですね盗んでいたんですね。で、10分の1を捧げるようになったら、なんか毎日が喜び楽しい、そういう日々に変わりました。ちゃんと守られていて、でもうポンポンポンと、これ人間技じゃなくて、なんか偶然に重なる偶然と人は言うかもしれないんですが、本当に主があらゆる面で配在してくださり、主が本当に生きて働かれてるとしか思えないような、そういう毎日、そういう日々、本当に天と地を作ってくださったお方がなんでこんな私みたいな人に目を留めてここまで、ね、手取り足取りよくしてくださるんだろうっていう、そういう幸いな日々でした。試してみてください。皆さんも、いや、もうすでに試していて その喜びの毎日を送っておられる方々がきっといる、いるでしょうね。いますね。主は生きて働かれるんです。このようにですね、十分の一を、またこの初物を捧げるということを、主に対するこの実際に自分のものを捧げるという、その礼拝をする者にはですね、このように天の窓を開いて、あふれるばかりの祝福を注いで、イナゴを叱って、皆さんの土地の産物を滅ぼさないように、皆さんの仕事の手の技を不作としないようにして守っていてくださり、そして全ての国民はあなた方を幸せ者というようになると、誰もが皆さんを羨むように、羨ましがるようになるわけです。それが主に対して捧げることをする人たちに与えられる祝福と喜びです。ネヘミヤ記の最後の方にですね、39節、この部屋は、この部屋というのは宝物蔵なんですけども、この部屋はイスラエル人とレビ人たちは穀物や新しいブドウ酒や油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の器具があり、また当番の祭司や門営や歌うたいもいる。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのである。要するにまとめはですね、私たちは神の宮をなおざりにしないという、その決断を彼らはしたということです。皆様ですね、神の宮をなおざりにしないという決断を新たにするのであれば、新たな祝福が注がれるようになっていきます。今皆さんにとっての神の宮は何でしょうか。教会、確かに神の宮です。しかしそれ以上にですね、皆さん一人一人が神の宮です。パウロは言っております。あなた方が神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、ね、第一コリントの3章16節に書いてあります。あなた方が神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アメン。皆さんのうちにですね、キリストの御言葉を豊かに宿らせるのであれば、皆さんはキリストが宿っている神殿です。そして神殿とは聖なるもの、その聖なる神殿を壊す者がいるとしたら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだから。つまり私たちを脅かすものを神に仕返ししていただく方法は、皆さんがキリストを宿らせる神殿になればいいわけですね。すなわちキリストの御言葉を豊かに住まわせてください。キリストの言葉を豊かに住まわせ、互いに教え、戒め、進め合い、詩と賛美と霊の歌を持って神を褒めたたえなさいと書いてありますね。皆さんをあざける者、皆さんをいじめる者、皆さんを攻撃する者いるでしょうか。であれば皆さんのうちにイエス様を呼び込んでください。そうすれば皆さんをあざける者、いじめる者はイエス様をあざけ、いじめることになるわけですから、その者はイエス様が直接仕返ししてくださるようになります。これは別にですね、皆さんの敵に対抗するためではないんですよ。皆さん自身が聖なるものとなるためであり、皆さん自身がますます清く正しい生活をして、ますます豊かな人生を送るため、皆さんの人生が幸いを得て健やかであるようにということを、あの長老ヨハネも祈っております。皆さんが健やかで正しく清い生活、 富んだ生活、一切の不足を覚えず健康に充実した生活を送ること、それがまた主の願いでもあるわけです。ですから皆さん自身がしっかりとですね、神の宮をなおざりにしないということ、すなわち皆さん自身が神の宮であることを自覚し、神の宮らしく行うことです。皆さんが神の宮であれば、皆さんが行くところが神の宮が進んでいくことであり、皆さんの職場、家庭、皆さんの進むところ、どこにおいても主の臨在を招くように用いられるようになるんです。ですからぜひ皆さん自身がそれぞれ神の宮をなおざりにすることはやめる決心をして、そして主と共に歩むこと、そして主にますます祝福されて健やかな喜ばしい命に満ちた、勝利に満ちた人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このネヘミヤの時代、この民は自分たちを清める決心をし、そしてこうしてあなたの御言葉に沿ったことを決断することの印鑑を押した有力者たちがおり、またそれに同意したこの民の指導者たちに追随して主の呪いと誓いに同意した人たちを見ました。彼らは自分たちを清く保つことを決心し、そして神の宮をなおざりにしないということを、それを決心しました。彼らの先祖は神の宮をなおざりにしたがゆえに、御言葉を軽んじたがゆえに呪いと滅びを招きました。私たちも以前はあなたをなおざりにし、あなたの御言葉を軽んじたがゆえに呪いと滅びを身に招いておりましたが、しかしあなたの豊かな憐れみにより私たちを滅ぼし尽くされず、こうしてあなたに立ち返る恵みをいただきました。どうかしよう、このあなたからいただいた命の恵み、命の祝福を決してこれからは軽んじることなく、私たち自身がキリストを追い入れする神殿として整えられ、そのように歩んでいきますように、どうか私たちの思いを今一度新たにしてください。今日いただいたこれらすべての御言葉に感謝して、私たちの愛する主、我らの神殿のうちに住んでおられる主であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。